前回は4つのラッパがもたらす4つの災いが食べ物に関する災いであることを確認しました。天使が第1のラッパを吹き鳴らすと、木々の3分の1と全ての青草が焼けてしまいます。これでは果物を収穫することも家畜を育てることもできなくなります。第2の天使がラッパを吹き鳴らすと、今度は海の生き物の3分の1が死んでしまいます。魚が手に入らなくなるのです。また海に浮かぶ船の3分の1も破壊され、外国から食べ物を輸入しようにもそれができなくなります。第3の天使がラッパを吹き鳴らすと、川の水の3分の1が苦く飲めなくなり、その結果多くの人間や動物も死んでしまいます。そして第4の天使がラッパを吹き鳴らすと、月や星や太陽の3分の1が光を失うのです。地上は闇に覆われ、食べ物は育たなくなります。つまり4つのラッパはこの世界に深刻な食糧不足をもたらすのです。8章7節から12節に記されていた通りです。食糧不足は旧約の時代にもしばしば起こりましたが、その原因の一つがイナゴの大量発生でした。現在でも突然アフリカの大地でイナゴが大量発生し、麦や野菜を食い尽くし、深刻な食糧危機をもたらすことがあります。今日の箇所でも同じようにイナゴが登場します。3節、その煙の中からイナゴが地上に出てきた。でもこのイナゴには通常のイナゴとは違う特徴もあります。第一に、黙示録9章のイナゴたちは悪霊に支配されているイナゴたちです。第五の御使いがラッパを吹き鳴らすと、一つの星が天から地に落ちます。天から落ちる星とは悪霊のことです。この悪霊には一つの鍵が与えられます。悪霊はその鍵を使って、底知れぬところに通じる穴を開けると、そこから煙が立ち上り、中からはイナゴが現れるのです。言い換えれば、この箇所に登場するイナゴたちは、悪霊のしもべたちであるということです。二つ目の特徴、それはイナゴたちには大きな破壊力があるということです。七節から十節によれば、イナゴたちは頭に金の冠をかぶり、皮は人間のようで、女性の髪のような毛に覆われ、歯はライオンのように鋭く、鉄の胸当てをつけ、サソリのような尾と針を持っており、その羽の音は戦場を駆け巡る戦車のようであるとあります。まさにイナゴたちは戦うための集団であり、破壊をもたらす存在なのです。そして彼らの働きが破壊であることを証明するように、このイナゴたちを束ねる悪霊にはアバドン、そしてアポリオンという名前が与えられています。アバドンとは破壊するという意味のヘブル語であり、アポリオンとは破壊者という意味のギリシャ語です。11節、イナゴたちは底知れぬところの使いを王としている。その名はヘブル語でアバドン、ギリシャ語でアポリオンという。煙の中から出てくるイナゴたちはこの地上に大きな破壊をもたらすのです。三つ目の特徴、それはこれらのイナゴたちがもたらす破壊や災いは霊的なものであるということです。先ほども確認したように、七節から十節に記されたイナゴたちの姿は通常のものとは異なっています。また四節で神はイナゴたちに、地の草やどんな青草、どんな木にも害を加えてはならないと命じます。通常イナゴは畑の麦を食い荒らし、果実や葉を食い尽くします。 しかし煙の中から出現するこのイナゴたちは穀物や野菜ではなく人間の心を食い荒らすのです。地の草やどんな青草、どんな木にも害を加えてはならないと命じられたイナゴたち、そのイナゴたちに神は人間の心を食い荒らすことを許すのです。五節にはこうあります。その人たちを殺すことは許されなかったが、五ヶ月の間苦しめることは許された。第五のラッパが鳴り渡るとき、人々の心からは温かさや優しさが消えてなくなるのです。その代わりに憎しみや妬みでその心は覆われ、人々の心は不安と恐れに支配されていくのです。かつてイエスは弟子たちに、終わりの日が近づくにつれ人々の愛は冷め、その心は冷たくなると教えました。今の社会を見渡すとき、すでに第五のラッパは吹き鳴らされたのではないかとも思わされます。しかしイナゴたちがもたらす心の破壊を私たちキリスト者は恐れる必要はないようです。なぜなら私たちはその災いの対象者ではないからです。五節は悪霊の手下であるしもべたちがもたらすその心の荒廃をサソリが刺した時のような苦痛と表現します。耐え難い苦しみや不安が人々を襲い、失望と恐怖が人々の心と社会全体を覆い尽くすのです。そしてそんな中、生きることに希望を失った人々は死を選び、その苦しみから逃れようとします。しかし彼らは死ぬことすらも許されないのです。6節にはこうあります。その期間人々は死を探し求めるが、決して見出すことはない。死ぬことを切に願うが、死は彼らから逃げていく。そんな恐れと絶望で覆い尽くされるのは一体誰の心でしょうか。今日の箇所によれば、それはキリストを受け入れない人々の心です。4節後半、額に神の印を持たない人たちには害を加えてもよい。終わりの時が近づくにつれ愛は冷め、人々の心から希望は消え去っていきます。悪霊に支配されたイナゴたちが人々の心を食い荒らしていくからです。でもキリストを知る者はその災いに遭うことはありません。キリストを知る者は再臨のその時まで希望と愛を失うことはないのです。金銀財宝に囲まれて人は幸せになるのではありません。財産があっても不幸な人は大勢います。健康だから安心できるわけでもありません。将来病気になることを心配し、その不安で心が押しつぶされている人々がこの世界には溢れかえっています。でも私たちは違うのです。キリストを知る者たちは異なるのです。私たちにはすでに罪の許しが与えられ、神の御顔は私たちの方に向いているのです。私たちには永遠の命が約束されているのです。たとえこの世界でどのような苦しみや悩みの中にあろうとも、天の御国が、新天新地が私たちを待っています。たとえこの世の権力者に命を奪われようとも、救い主イエスのもとにある永遠の命と平安を私たちから奪い去ることのできるものはどこにもいないのです。もちろんこの世は悩みの多い場所です。困難の多い場所です。それは私たちにとっても同じです。でもキリストを信じる者たちはイエス・キリストと共にその荒波を乗り越えてもいくのです。 キリストにある希望と平安に満たされながら、一つまた一つとこの世の荒波を乗り越えていくのです。たとえ世の中が愛が冷め、そして人々の心が冷たくなっていくとしても、神の恵みと慈しみを賛美しながら、キリストにあるものはこの世の荒波をそれでも乗り越えていくのです。天の御国にある穏やかな港にたどり着くその日まで、キリスト者は確かにこの世の荒波を一つまた一つと乗り越えていくのです。御空を仰げば浮世の雲は日に日に消えゆき、雲を旗晴れぬ。行く手に輝く常世の光、認めし我らはいざ褒め歌わ。530番をもって神の慈しみと守りに感謝いたします。お祈りします。父なる神様、天使はすでに第五のラッパを吹き鳴らしてしまったようです。人々の心からは愛は消え、優しさはなくなり、妬みと怒りでその心も、またこの社会も満ち溢れています。悪霊が支配するイナゴたちが人々の心を食い荒らしているのです。そして人々は希望を失い、喜びを失い、社会は暗い雲に覆われています。でも私たちは異なります。たとえどんな苦難に遭おうとも、私たちにはそれでも希望があります。永遠の命があり、天の御国があり、新天新地こそが私たちのたどり着く場所です。それを思うとき、私たちの心は希望と喜びに満たされます。キリストを知るがゆえに、そしてキリストを信じるがゆえに、この地上にあって私たちは迫害を受けますが、でもキリストを知るがゆえに、私たちの心から愛が消え去ることはありません。キリストがご自身の命をもって私たちを愛してくださり、今も支えてくださっていることを知っているからです。そしてそのキリストは私たちと共に歩んでくださり、人生に襲いかかる荒波を一つまた一つと乗り越えさせてくださいます。私たちは実に幸せな者たちです。この新しい一週間も喜びの歌をあなたに捧げるものでありますように、確信と希望と感謝のうちをこの一週間も歩ませてくださいますように。私たちの救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。